さあ始まりましたカルティベースラジオ、この番組はこれからの時代の人と組織のマネージメントの実践論を探求していく番組です。私パーソナリティを務めます株式会社耳ぐり代表の安西祐樹です。そして
同じく共同代表のみなべです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっと僕が若干噛んでしまった珍しく噛んでしまったのでちょっとね渋い始まり方になりましたけれども、
はい
はい、
珍しいですね。
はい、ちょっとね最近ボイシーで毎日喋ってて若干喋り疲れがしてきて。
本当ですか、はい、大丈夫かな、ちゃんと100回まで収録できるかな。
100回
途中で、はい、
あボイシーね、
そう枯渇しないか心配ですけれども、
はい、そうなんですよ。ちょっとね、あのポッドキャスト芸人みたいになりつつあるんですけど、うん、でもあのカルティベースラジオ の, あの 始, め、ね、始めたあの問いのデザインの輪読会シリーズがあの数値を見ると好評ということがね分かったんですよね。
数値を見ると多くの方が最後まで聞いてくださってるんですよね。
素晴らしい。結構ねポッドキャスト途中でね、聞くのやめちゃったりとかこう終盤でね減ってったりするんだけれども、問いのデザインの輪読会の回が結構離脱率が低かったと。
低いんですよ。ポッドキャスト普通15分くらい過ぎるともう半分くらいの方が離脱してるんですよね、うん、問いのデザインの輪読会に関しては 90% くらい方が、うん、あの聞いてくださってるんで、うん、やっぱりお客様の求めてたものはこれだったんじゃないかって思い始めました。
来ましたね、なんか、はい、ね、苦節4年経営の話したり、はい、ミドルマネジメントの話したり、
はい、ドラゴンボールの話とか、はい、ポップの話したりとか、サザエさんの話したりとかしてきましたけどね。
筋肉マンの話をした回は全然伸びないとかね、いろんなマーケティングをね筋肉マンダメなんだなとかいろいろ PDCA 回してきたけど、はい、問いのデザインの話をしたら一番数字が良かったっていう。
そうなんですよね
最初に気づくべき、まあそれはそうですよね、というわけで今日もですね、マーケティングデータを信じて味を占めて問いのデザインの話をしていくという理解で合ってますか？
はい、していきたいと思っております。
はい、じゃあちょっと輪読会ポッドキャストみたいになってしまいましたけれども、はい、やっていきましょうか
はい、あのね今日なんですけど問いのデザインの26ページの話をしたいなって思ってます。
26ページね。
はい、26ページです。
はい、はい、開きました。
26ページに問いの基本性質括弧3、問いは集団のコミュニケーションを誘発するって書いてあるんですよね、
はい、はいはいはい、
で、まあ、問いの結果として生まれるコミュニケーションには討論、議論、対話、雑談の4種類がありますって書いてあるんですよね。
はい、
でね、あのね聞いて、あのねこれこの4種類の差分に関してはね、うん、いろんなメディアでも書かれてたりとかするし、もうなんか過去のコンテンツでもいろいろ対話と議論の違いは何かとかさ、あの、うん、語ってきたじゃない。だから
多分ラジオでも一回喋ってますよね、はい、それね
喋ってるんですよ、うん、だからなんとなくニュアンス、なんか最近対話とは何かっていうことも結構浸透している気がするから、なんとなくニュアンスの違いってあのなんか言葉の意味的には、
うん、
なんか広がってる気がするんだよね、
うんうんうん、
でもこれね僕もなんかね対話っていうのは景色の違いを分かち合うためのものですよとかね、議論っていうのはアイデアのなんかもっといいアイデアないか、目的達成するのはどうすればみたいなことをするものですよ、はい、それは違うんですよ全然って、なるほどみたいになるわけですよね。でもねあのね難しいなって最近思ったこと言っていいですか？
はい、
あのね俺ね、あそれは問いではないのでは、対話ではないのではって思った時にうまく説明できなかったのよ、うん、だから多分俺やっぱりね、うん、あの僕は問いについて分かっていない でね、でね、聞いてほしい、うん、聞いてほしい、はい、どういう、まね、
はい、
はい、どういうシーンだったかを、あのね、うん、話すと、あの、とある、まあ、とある方のね、コミュニケーションをしてた時ですね、今、うん、ごまか、ちょっとオブラートにいろいろ言いましたけど、はい、とある方の、はい、あの、コミュニケーションをしてた時に、まあ、本人にもお伝えしたことだからいいんですけど、いや、なんか、問い重要だと思うんですよね。その方がおっしゃられたんですよね、問い重要だと思うんすよみたいな、うん、やっぱりちゃんと自分で思考したり考えたりして、ちゃんとみんなに問いとして出していくことによって、やっぱりそうするとチームの動きは良くなると思うんですよね。なるほど、そうですねって思ったんですよね、言葉の意味合い的にはね、
はいはい、
でもなんかね、どういう感じのことをじゃあ出そうとしてるんですかねって言ったら、うん、戦略はこうあって、でそれで具体的にみんながどう動けばいいかっていうのをちゃんと解明して、この動きと動きをつなぎ合わせて、どういうふうにみんな同士が動き合えばいいかっていうのをちゃんとやると、この問いでみんな動けるんですよっておっしゃったんですね。
はい、
俺はあの心の中で思ったことをその場で言葉に出しちゃったんですけど、
うん、
それは問いじゃなくて指示なのではって
そんな感じでしたよね、今ね、聞く限りだと、ね、
そうなんですよ。でもこれ多いなって思っていて、それ、うん、もうなんかこれ出した瞬間に、その方 A さんだとしたら、うん、A さんはつまりこうしてほしいんですか、どういうことなんですかって聞いて、はいはいはい、これこうなんだよって言って、あ、わかりましたみたいな感じで、それをいい感じにやるのが対話っていう風に思ってるのかって思って、それは対話じゃないのではって僕言っちゃったんですよね。
なるほどね、うん、
そう、でも うまく説明できなかったんですよ。じゃあ問い、多分その人を実現したいのは分かるんだけど、結局問いって何で、うん、対話的な状態、議論的な状態ってどういうことみたいな、うまく説明できなかったんですよね。
うん、うん、
なんてあ、うん、安西さんならなんてフィードバックしますか。
いやー、なるほど、でも事象はよく分かりました。この、まあ、問いのデザインの26ページで問いの基本性質の説明をしていて、まあ、問いっていうのは、まあ、対話を起こすためのツールであるっていうことを言うために、コミュニケーションには対話以外にも議論とか討論とか雑談があるんだよみたいな話をしてるくだりなんですよね、
はい、
だこういうことを、まあ、理解しているように見えて、まあ、問いという名の指令を出して、割と自分の頭の中で思い描いている通りにチームを動かそうとする、そのために問いが大事だって認識してるっていう
事象
ってことだよね。
いや、全然指示していいのよね、指示していいんだけど、うん、それは問いではないのではっていうのをうまく説明できなかったのに、
はいはい、そうですよね、まあ、マネジメントにおいてね、それをあの事細かに描いている戦術を分かりやすく説明して指示する場面は、まあ必要な場面もありますからね。
あります、うん、あります、
はい。まあ、それで言うと、まあ、一つヒントになるかもしれないのは、今問いのデザイン26ページの話をしてくれましたけど、ちょっと飛んだ43ページ、はい、
データ飛ぶんだやつ、
飛ぶやつね、
はい、なんか書いてある
そう、43ページにこれね、結構人気の図表なんですけど、
飛ばしたところに書くのやめてよ
いや、それ、いや、そういうもんだから本って。
あ、そうなの、ごめん、は
い、まあまあまあ、耳だけで聞いてる人のためにね、ちょっと何を書いてあるのかっていうと、43ページに質問と発問と問いの違いっていう、問いと質問と似て非なるものであるって話をしてるんですよね。で、質問ってよくインタビューとかで相手に取材したりとかヒアリングしたりとか、まあ、コーチングとかでも質問って言うんですけど、質問とここで言ってる問いのデザインの問いって微妙に違いますよって話をしてて、で、あと似てるもので、学校教育でよく発問って言うんですよね。問いを発するって書いて発問ってよく言うんですよ。学校の先生だったらみんな知ってて、文科省のウェブサイトとかにも発問のやり方とか書いてあるぐらい、なんか算数にしても数学にしても理科にしても生物にしても、まあ、国語にしてもなんですけど、浦島太郎はこの時に何て考えてたと思うとか、あるいはこの形の重心が高いコマと低いコマ、 どっちが長く回り続けると思うとかって聞いて考えさせる問いかけってあるじゃないですか、学校の授業で。
あ、確かに確かに。
あれを発問って言うんですよね。
だから、例えば、はい、適当に言いますよ。上司の方が A プランと B プランがあった時に、あのどっちの方がうまくいくと思うとか、うん、なんかそういうこと。
あ、そうですね。これってそう B すかね、ブブー残念みたいな、 A なんですみたいなやつ
そうだよね、そういうことだよね。と思って、
そう、うん、で要は何を比べてるかっていうと、インタビューとかコーチングの質問って基本的に聞く側は答え持ってなくて、相手の中に答えがあると信じてそれを引き出すために問うんですよね。
お
で、発問っていうのは学校の先生とか偉い人が自分の頭の中に答えを持ってて、それを言っちゃうと考えないから、どう思う、どっちだと思う、この時どうしたと思うとかって聞いて、うーんって考えさせて自分でそこにたどり着けたら OK だし、まあ問いを通して教えたいことを教えるために出すんだけれども、
うん、
まあ、対話っていうのは基本的に自分の中に信じてる答えみたいなものあるかもしれないけど、それがみんなの正解とは限らないから、コミュニケーションしてみんなでお互いのことを知り合ったりとか、チームとしてのアイデアを考えたりするのが対話だとした時に、問う人も問われる人も現時点で正解持ってないんですよね、問いを出す場において。だからさっきの例で言うと、そのマネージャーの中に戦略戦術みたいな、こう動かしたい結果とかアクションとかがあって、でそれを伝えたいんだったら僕は普通に上手に指示すればいいと思うんですけど、なんか問いみたいなオブラートに包んだりとか、問いに見せかけてこうしたらきっとこうなるだろうなっていうのは結構発問に近い発想なんです。学校の先生っぽい考え方。
あ、確かにそうね。自分でもう答えが分かるまで組み立てて出して、分かる、分かんない、分かんなかったら言ってみたいな、あ、分かんないみたいな、
うん、
なんかそういうのは発問ってことだよね。
そうですよね。だからもう自分の中に揺るがない結論があって、うん、それを動かす気がなくて、変える気がなくて、それをうまく伝達したいんだったら、まあ、それがあなたがやるべきは、あの対話に見せかけた、問いに見せかけたコミュニケーションじゃなくて、まあ、普通になぜそうしてほしいのか、なぜこれがいいと思ってるのかを、まあ、うまくプレゼンテーションなりストーリーテリング すべきことだよねっていうのが、まず一つすべきフィードバックかなと思っていて、
はい、
でももしその当人が問いとか対話とか言ってる裏側に、その自分の伝えようと思ってるビジョンとか戦略とか戦術がもしかしたら間違ってるかも、みんなの景色を聞いた結果違う、もっといいものがあるかもって、ちょっと疑いとか不安さがあるんだったら、それ答えとして確信しきれてないっていうことなんで、
はい、
それは対話する価値があると思うんですよね。
はいはいはい、
うん、だからなんか自分の中で明確に自分の仮説をそのままやらせたいような、でも対話したいようなみたいな、なんかちょっとまだどっちつかずのところがあるから、そういう風になっちゃってるのかもしれないなって一瞬思いました。
あー、なるほどね、
うん、
なんか分かってきたかも、
うん、
あの
、はい、
いやその人に、あのいやそれは問いじゃなくて発問っすねって言ったら殴られそうだけど、あのいやなんか質問発問問いを意識しながら伝えることはできる気がした。
あ、はいはいはい、
多分その人的に気にしてるのは、いやみんながどう思ってるか何をやりたいかよく分かんないなっていう不安さと、なんかとはいえ戦略とか数値の部分とかはちゃんと自分で組み立ててやらないとダメだな、でも伝え方がよくわからんなみたいなことが入り混じった結果、はいはい、なんか曖昧な感じになってたと思うんですね。だから、うん、まずは質問でちゃんとみんなの状態とか景色をまず聞く、自分のわかんないことをちゃんと相手がなんか景色を取得しに行く、質問をしていくっていうのと、
うん、
でも発問の中ってちゃんと自分の中で戦略をしっかり書いて、ちゃんと分かりやすく物語としてストーリーテリングをしていく、うん、でその中で伝わりづらかったことをちゃんと教えてもらうっていうことをする、
うん、
でその中ででもじゃあそれをやろうとした時に、未来たどり着く上でこのビジョンだったりとか、なんかどういうところにたどり着きたいと思う、どういうふうなことが起きると思うみたいな、なんかお互いに分かんないこととかを お互いに知らないこととかを問いに立てて、その中でディスカッションしたり対話をしていくみたいな感じの順番でやるとうまくいきそうだなって思いました。
あ、そうですね、そうですね、まさにまさに、だからみんなの景色とかどう思ってるのか、何がしたいのかみたいなことをちゃんと取得したいときはもうメンバーが答え、その人たちの答えを持ってて、それが欲しいので単純に質問すればいいし、自分がもうビジョンとか方針を確信していて、それをちゃんとみんなに伝えたいんだったら、なんか変に問うふりをしないでちゃんとストーリーテリングプレゼンテーションすればよくて、でもそういうふうに質問して、で自分で確信してストーリーテリングしてっていうのを線で見たときに、それってすごく対話的なプロセスだよなと思いますよね。ちゃんと自分で周りの意見を聞いて、で自分の確信を固めてちゃんと伝えるっていうのを、なんかワンオンワンを何回かやって、で次の定例でちゃんとストーリーテリングしてっていう、その一連のマネジメントの動きはなんか答えを一緒に出してる感がするから、結果対話っぽいみたいな感じで、一個一個のミーティングが対話になってなくても、なんかそういうプロセス自体はすごく共に答えを作ってる感じにはなってるなと思うんで、なんかそういうのはね、多分モードチェンジが必要で、そのモードがうまく切り替えられないまま、なんか全部の場で対話っぽいことを しようとしたり、全部の場合でなんか問いっぽいものを振りかざしてしまうみたいなのは、なんかあるあるな、事象な気がしますね。
ああ、分かった。だから状態ゴールの討論議論対話雑談っていうのはあるんだけど、質問発問問いを意識してやった方がいいんだなって思って、
そうですね、
あのね、頭に浮かんだこともう一つ言っていい？あのね、はい、頭に浮かんだのが、対話好きな人いるじゃないですか。
はいはいはい。
もうあまり言うと怒られる気がするんだけど、はいはい、ワークショップとかで、あなたの景色はどう思うみたいなことをもうガンガン聞いてで俺はこう思うみたいなのを自分主語でめっちゃ語り続ける人いるじゃないですか。
はいはい
はい、はい、でっていうのを大好きな方がいらっしゃった時に、それをなんか非日常の場でやるといいんだけど、日常の場でそれ全部やった結果、なんか一瞬チーム温まるんだけど何も進まなくなって、結果的にうまくいかなくなるみたいな、ことがあるなと思ってて、それは質問と発問、要はみんなの景色ちゃんと取得した後に戦略立ててプレゼンをする、ストーリーテリングをするみたいな、質問発問がもう完全抜けちゃって、一生問いから抜け出せない話なんかなって思った。
そうですね、なんかやっぱ結局物事ちゃんと進めようとすると、なんか仮説を立てたりとか、誰かが叩き台作ったりとか、まあ、明確にこうしたいっていう人がそれを表明したりって、どっかでやっぱプチ革新を共有し合いながら、でもそれをこう壊しながら作っていくみたいなのが必要だった時に、なんか結局判断を留保して相手の意見にジャッジをしないで、で常に自分が思ってることを言ってっていう、なんかなんだろうな、みんなが答えを知らないモードを尊重しすぎるとかえって何も進まないってことは確かにあるよなと思うんで、なんか単純にやっぱこの辺はいろんなモード、議論モードとか対話モードとか、まあ、自己主張モードとか、ひたすら聞くモードとかみたいな、なんかどういうふうに織り交ぜていくのかっていうのが多分ファシリテーションなんだけど、なんかこの、そうですね、その意味では質問発問っていうのは問いの理解を深めるためにここで書いたんだけど、こういうモードを使わないっていうことじゃないし、なんか自覚的に使おうねみたいなことをもうちょっと本で書いた方がいいな、改訂版で書こうかな、ちょっとそれっていうのはちょっと今思いましたね。カルティベースレディオ、はい、というわけで今回もね、ちょっと問いのデザイン輪読会ということで、なんか本当に輪読会っぽくなってきましたね。何ページ開いてちょっと書いてる図表の解釈をしてみたいな感じでゼミみたいになってきましたけど、
でもなんか今回カルティベースラジオで今までやってきた小話感も入れてみたんだけど、
あー確かに確かに、
うん、いつもあれやるじゃん。
確かに確かに、
うん、
あ、いいですね。これまでのらしさを踏襲しつつ、ちょっとそこにゼミ輪読感を加えた進化系ですね。
そうなんです、それちょっと小話とか自分の話とか結構入れてこうと思ってさ、ラジオっぽく、
はい、確かに確かに、
うん、
いいですね。
いや、あの、前回あの、うん、なんか結構景色感的にあの花咲ここわかんないんだけど、わかんないわかんないわかんない教えろみたいな感じで、あ、わかんなくてすいませんみたいになってたから、ちょっと反省して、
あ、そうなん
だ、そうちゃんとあのね、エピソードトークを交えてみたんですよ。
なるほどね、試行錯誤 しながらやってるわけですね、はい、
そうそうそう
多分今20分ぐらい喋ってるから、ちょっと20分時点の離脱率をちょっと後で確認しましょう。
はい、わ、はいはい、かりました
ぜひ、はい、というわけでここまで離脱せずね、聞いていただいてありがとうございました。ぜひここまで聞いていただいた方は、離脱してないよというね、番組への声援をカルティベースハッシュタグでいただけると嬉しいなと思っておりますで、あと、そうそうそう、近々ちょっと YouTube ライブで公開ライブみたいなこともやろうかなみたいな話もしてますよね。
そうなんですよ、
はい、
やります。公開でちゃんとした番組形式でやろうと今企画してます、
はい、そうですね。なのでちょっと生配信公開収録みたいなのもちょっとやろうかなと思ってるので、それもまた追って SNS やこのポッドキャストで告知しようと思ってますので、お楽しみにしていてほしいですし、何通かお便りいただいているのはちょっとその生配信とかでお答えしようかななんて思っております。はい、というわけで引き続き質問、お便り、お仕事の相談など概要欄のフォームからお気軽にご連絡いただければと思います。それではありがとうございました。